Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生。その後編です。今の地球の問題は、そして未来の地球は。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生です。さて、続いては自然科学者としての松井先生にもお伺いしてまいりたいと思いますが、地球今後どうなっていくんでしょうか。
地球がどうなるのかっていうのをね、うん、今までの歴史と同じぐらいのタイムスケールでどうなるかっていうことはかなりはっきり言えます。
ほう。
要するに地球は、うん、生まれた時ドロドロの火の玉で生まれて、
はい、
それが冷えて、うん、今の大気や海や地殻や、うん、マントルやコアが生まれてっていうのがずっと歴史できたわけですね、
うんうんうん、
でずっとそのまんま熱い状態から冷えて、はい、現在に来て、現在一番冷えてるようなもんですよ、うん、歴史上ね、
はいはい、
で一方でね、はい、太陽って明るくなってるんですよ。
あ、どんどん暑くなってる。
暑くなってる、
はい
ね、それどっか矛盾してるでしょ。だって
そう、ね、
太陽が熱くなるのにさ、はい、地球は冷えてくる、はいはい、ね、
そうですね。
実は地球はそういうそのなんていうのか、うん、自律的に何かその調節するような、うん、機能を持ってたわけね。これは地球が一つのシステムとして機能してるからなんだけれども、このシステムとしてだから太陽という外的な環境が変化した時に地球がどうなるかっていう、はい、まあ、そのメカニズムが、うん、もうそろそろね、そのメカニズムが効かなくなる時期に来てるわけですよ。具体的にどういうことかっていうとね、はい、太陽が明るくなる、
うん、
それに対して地球がどうして冷えてきたかっていうと、うん、大気中にある CO2 の量を減らす、
うんうんうん、
大気中の CO2 の量が減ったんですね、
はい、
でそのために太陽が明るくなってたくさん入ってくるんだけど、エネルギーが地球により多くのエネルギーが出てっちゃうわけ、
うんうん、
ね、CO2 って温室効果ってでしょ、はい、温室効果って熱を溜め込むわけだから、
はい、
熱を溜め込む性質がどんどんどんどん弱くなってきたから、
その膜はどんどん薄くなってる、
うん、どんどんどんどん逃がし、だから冷えてきたんですね、
うんうん、なるほど、
うん、ところが、はい、もう限界に近いぐらい冷えてる、少なくなってるわけ CO2、
ね、CO2、はい、
だから我々がちょっと出すと、
うん、
CO2 のによる温暖化なんていうことが議論されるわけです、
はい、かなりこうかいわゆる環境問題として、
環境問題としてね、はい、だ結局はもうかなり減ってきちゃったっていうところが一番その重要なところで、はい、もし我々がね、
はい、
地球に何かをしなければ地球はこれから先も CO2 どんどんどんどん減らしていくわけ、
うんうん、
なぜかというと太陽が明るくなるから、
うんうんうん、
そうね、大気中の CO2 がどんどん減っていくから、
はい、
地球には植物みたいにその光合成をする生物が生きられなくなってくるんです。
二酸化炭素が少ないと、
二酸化炭素少ないから、はい、これがだって材料物質だからね、
うん、
だからいずれ地球からは生命がいなくなるわけですよ。
なるほど、うん、いずれというのは、
いずれというのはあと5億年ぐらい先、
5億年、あ、なるほど、うん、そうですか。
そうすると今まで辿ってきた歴史を逆に戻っていくわけですよ。
ほうほう、
冷えてきたわけでしょ。
なるほど、
あったくなっていくってことはどんどんどんどんあったくなっていく過程で、
うん、
雨がたくさん降って大陸を侵食して大陸がなくなっちゃう、うん、あるいは雨そのものが海の蒸発でしょ、
うん、
海からの蒸発多くなるから海がなくなっていく、
うんうんうん、
ね、だから海とか大陸がなくなっていくんですよ、
うんうんうん、
まあ、これだいたい20億年ぐらい後ね、
はい、
でその頃になってくるともうその調節機能なくなっちゃって、
うんうん、
地球の大気中は今の CO2 金星みたいに二酸化炭素がいっぱいになってくるからますます熱くなってって、
うんうんうん、
で地球はまあドロドロに溶けるようなぐらいの温度になっていくんですね。だんだん、
はあ、じゃあちょうど今その分岐点に
来てる、今分岐点、
はあ、
一番冷えてる。
なるほどなるほど。
で50億年ぐらい先になると、
うん、
太陽がもう安定状態から、うん、出してね、不安定な状態になって膨張していくんですよ、
うんうんうんうん、
でそのためにその太陽の表面に地球が飲み込まれてガスになっちゃうわけ、地球が再び、
はあはあ、でそこでまあ地球の歴史としてはもうジエンド、
終わるわけ、
うん、
要するに地球という天体がなくなっちゃうわけ。でガスとして銀河系空間に散っていっちゃう。
なるほどね。
地球の未来ってよく分かってる。
なるほど。じゃあかなりそれはもう明確に分かってきて、
これは分かる。
あ、なるほど。
でもただ問題は我々がいつまでいられるかとかね、はい、
そうですね、
そういう問題はね、う
ん、でもその今分岐点というお話で、まあ、今度は逆の道をたどるんだよということになると、人間って一番最近できてきてるようなものじゃないですか、うん、そうするとまた逆方向っていうと、
まあ、人間って、だから人間って何なのかって話をしないとちょっといけないんだけど、っていうのは人類っていうのはね、はい、700万年ぐらい前に猿から分かれて誕生するわけですよ。でその人類と今の我々ね、うん、とは違うんですよ実は。
あ、違うんですか。
だから生物学的には同じですよ、はいはい、人類、はい、生物学的には、はい、だけど地球の上の存在の仕方が違うわけ。
存在の仕方、うん、はい、
生まれた当初から1万年ぐらい前までは実は生物圏というね、地球という星がシステムだって言い方をしたんだけど、そのシステムを構成する要素の一つの中に、生物圏の中の種の一つとして存在してたわけ。でそれが1万年ぐらい前に実は農耕牧畜を始めたんだけど、その結果として人間圏という生物圏とは別の構成要素を作り始めた。
今まで狩猟してたのが、
狩猟採集で、うん、狩猟採集ってのは他の動物もやってる生き方だから、
ライオンもやってますね、
はい、ライオンもやってる、だからこれはその生物圏の中に閉じて生きてるっていうだけなんだけど、うん、そこから飛び出して、うん、実は生物圏とは別の構成要素を作って生き始めたわけですよ。
それが人間、
それを僕は人間圏と呼んでるんだけど、ほうほうほうほう、するとね、地球っていう星 の, その構成要素が変わったわけでしょ、
うんうんうん、
そうですね、地球っていう星自体の進化が別の段階に移ったってことですよ。
人間圏ができること
に、人間圏ができることに、それはだから生物圏が誕生したり、はい、大陸近くが誕生したりっていうのと同じような変化を地球にもたらすわけ、うん、例えば生物圏が生まれたことによって、うん、大気中に酸素が溜まったり、地表が酸化されるってことが起こるでしょ、うんうん、はい、まあ、酸素ってだから汚染物質なんだよね。
おお、なるほど、そうか、うん、そういうことですね。
あるいはその大陸近くっていうものが生まれたときに、うん、海の上にね、うん、岩石が顔を出すわけでしょ、うん、そうすると雨が降るとその岩石浸食するじゃないですか、
はい、
雨が、
はい、
で流し込むでしょ、はい、その結果として実は海の組成が変わったわけ。
ああ、しょっぱくなる、
しょっぱくなる、要するに海に塩分が溜まったわけですよ。
ほうほ
う
ほ
う、っていうふうにして、
なるほど、
なんか新しいものが生まれてくると地球って状態を変えていくわけですよ、
うん、
でそれが1万年前の人間圏の誕生によって引き起こされてる。
なるほど、なるほど。
我々は今だから地球環境問題を認識してるっていうことは、うんうん、我々自身が新しい構成要素を作ったっていうことを確認してるっていうことですよ。
ほうほうほう、
地球の歴史上全く新しい今フェーズに入ってるわけ。
うーん、ふんふん、
それが今なんですよ。生物学的には連綿と続いてるんだけど、はい、うん、地球の上の存在形態としては1万年前で完全に切れてるんですよ。
ほうほう、
そういう我々とは何かって問わない限り、
うんうんうん、
我々とは何かの答えにならないわけ。
なるほどね。
でそういうことを考える人間論ってなかったんですよ今まで。生物学的な意味の人間論は、
はい、
ね、哲学的な人間論もあったね、うんうん、我思うゆえに我ありっていう類の議論がいっぱいあったでしょ、はい、うんうん、だけど地球の上に存在形態として人間圏という新しい構成要素を作って生きる我々とは何かっていう問いはなかったんです、
う
ん
う
ん、
なるほど。
だこれ新たに問題を作ったようなもんでしょ。
そうですね、そうですね。
だから現代とはいかなる時代かっていう問いを作ったようなもんですよ、
は
い、
なるほど。それが人間圏という言葉に、
それが人間圏ってことね。
そ
うすると、はい、今世の中で言われているようないろんな文明の問題あるでしょ、うん、
はい、
っていうのはそのこういう問題を抜きには考えられない。人間圏を作って生きるという生き方を抜きには、
なるほど。その人間圏がじゃあさらなる、まあ、高次元と言っていいのか分かんないですけど、次のフェーズに移る、新しいフロンティアを見つけるみたいなことはあり得るんですか。
いや、それは分かんないね。分かんないっていうのは、そもそも人間圏が、うん、その地球システムを構成する要素として、うん、本当に安定な構成要素なのかっていうことはまだ何にも保証されてないわけ。
お、
生物圏まではね、はい、大陸もそうだけど何十億年も存続 し続けてるから、これはまあ安定してるんですよ、うん、だけど1万年ね、
うん、
しか存続してないものが、これはその要するに泡のように消えるべきものがたまたまあの今我々が作って生きてるだけなのかもしれないし、もっとずっと本当に安定な構成要素になるかっていう、今実はその瀬戸際にいる。
ああ、その瀬戸際でもある、うん、まあでも分岐点ではあろうということですね。
だから二重の意味の分岐点ね、うん、地球の歴史上の転換期であるなんて非常に大きな話、うんうん、
はい、
以外に、うん、 我々が人間権というものをどうしたいのかと、将来、それを決めなきゃいけない分岐点でもあるんです。
それはでも恣意的に決められる分岐点なんですか。
それはだってこれは単に実験をやってるだけですから、我々は、地球の上でね、生き方の実験をやってるだけなんですよ。場当たり的に始めたんですよ、だけどその結果として豊かになったわけ、みんなそれは僕の言葉で言えば共同幻想であって何の保証もないわけ。たまたま20世紀がそうだったから、そういうルールが人間を規定すると思い込んでるような類のこといっぱいあるわけですよ、人権も民主主義も、市場主義経済もね、あるいは貨幣、貨幣が交換可能なんていうのも、これみんなね、物が豊富にあって初めて成り立つことなわけ、これ人間権に物が入ってこなくなる、当然争奪戦が始まるじゃない、物が不足、その時にじゃあ今までと同じルールでやれるのかって言ったら、こんなのは成り立たないでしょ。
そうですね。
ある条件下で我々はそのルールを受け入れてきたんだけれども、そのルールが人間を規定す、人間とはそういうもんだからって言って将来考えたらどっかで破綻しますよね。
ああ、なるほど。
現代ってだからある種だって究極のゴールを達成してるわけですよ、我々が。ある意味ね、人間権を作って我々が豊かに暮らしたいんだというのがもしゴールだったとしたら、もうそれ達成しちゃってるわけ。だけどこれはね、より長く人類という種の寿命を長く、地球の上で維持するっていう意味からいくと失敗だったわけですよ、だって1万年でさ、地球環境問題を迎えてるっていうことは、自分の生存を脅かされてるわけでしょ。
なるほど。
生物圏の 種の一つとして生きてきた歴史はさ、700万年近くあって、その中でね、それぞれの人類っていうのは何十万年も生き続けてるわけですよ、ね、15万年ぐらい前に生まれて、1万年前にこんな生き方始めて、1万年でなんか知らないけど大変な問題抱え込んじゃったっていうことは、この生き方は生き延びるっていう戦略からすると
よろしくない。
よろしくない。
よろしくないですね。せいてはことを、なんとやらですね。Let's get knowledge with fun. 先生が言うところのその人間圏にある、さっき共同幻想という言葉がありましたが、その共同幻想の世界、まあこれ平たく言うと世間というような感じになってくるんですかね。
だから人間圏っていうのを我々が脳の中に、投影してこういうもんだと思ってるわけでしょ。
はい。
だこれその実際の人間権と違うわけですよね、脳の中で考えてる。それが世間ですよね。
なるほどなるほど。このいわゆる世間の問題点、最重要問題点というのは何なんでしょう。
一番の問題点はだから今岐路に立ってるってことを、だからみんなが考えなきゃいけない、そういうことを、どういう生き方をしたいのかっていうことをね、っていうことじゃないですか。
今ここで考えなきゃいけないという認識がどこまでできるかっていうところは最重要
だから、単に環境問題っていうのは経済の問題でもないし、っていうことですよ。もう我々がその経済からその価値観からありとあらゆるものね、含めて、その生き方を問われている問題なんですよ。
なるほどなるほど。
だからなんかある部分は今と同じで、どっかそれをこう部分修正すれば、地球環境問題、資源エネルギー問題ね、あらゆることはみんな解決できるっていう問題じゃないんですよ、本当はね。
そういう使用抹殺ではない、もっと幹のところじゃないとダメだ。
もっと幹のところできちっと考えないといけないってことですよね。
なるほどなるほど。我々は何をしなきゃいけない。
結局だから我々がこういう豊かな生活をして何を得たかと、その何を得たかっていうのは、これもはっきりしてるんですけれども、自然という古文書を読み解けたってことですよ、宇宙、地球、生命、人類、文明の歴史をある程度把握できたわけ、これをまずもって それが何なのかっていうことを皆さんが、その結果をね、読んでくれなきゃ困るでしょ、でそれを読めば、じゃあおのずから次はどうすべきかっていうことが考えられるわけですよ。だからそういう認識がなきゃね、昨日と同じように今日も生きていく、あるいは明日も生きていくっていうだけのことであって、何にも考えないですよね。文明を読んだその結果が歴史であってね、でみんなその解読した結果を学校で勉強してるわけですよ、本当は。ところが理科離れだとかやれなんとかって言ってね、どんどん離れていく。でそれは確かに受験という問題があって、役に立たないのはね、受験に役に立たないのやらなくていいっていう種類のことで消されちゃうから勉強しないっていうことあるんだけど、本来そういうもんじゃないわけね、やっぱりその解読して得た知の体系を勉強するっていうのは教育なんですよ、 それが崩れちゃってるから、うん、みんなその享受してないわけね。本来我々がこういう生活をしたいと思って突き進んできた結果としてすごい膨大な結果が出てんだけど、その結果の部分を、うんうん、享受してないわけですよ。
奥底にしまい込んだままになっちゃってる。
要するにタンスの奥にしまい込んだままね。なんでこんな生活始めたんだよって怒ってるわけね。
じゃあそのタンス開けてちゃんと引っ張り出して読まなきゃいけない、
う
ん、
それでどうしようかと。まあそれが考えるってことなんですよ。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でしたか？
それはやっぱりあれじゃないですかね、自分のその大学院時代の先生じゃないですか、うん、僕の場合は竹内仁先生ですけどね。
竹内先生、ね、
はい、まずその先生が私の実は能力を見抜いてくれたわけですよね。
ほう、能力というのは？
だから学者としての能力、他の人にはない能力。それは基本的に言うと、うん、そのやっぱアイディアをこうね、全く人が考えてないようなアイディア、問題を作れるってことですよ。
問題を作る能力が、
作る能力があるってことを竹内先生彼が最初に認識してくれたから、この学部の道に残れたわけですよね。
それは竹内先生が見抜いたとおっしゃいましたけど、松井先生ご自身はご自分では気づいていらっしゃる？
全然気がつかないですよ。だからこれはもう本当に逸話なんだけど、はい、たまたまね、秘書の人が、うん、いや実は先生がこういうこと言ってますよと密かに教えてくれて、
竹内先生が言ってるよと、
うん、で、あ、そうなんだと、私は他の人にはない能力があるんだということをね、
その時初めて
知ったっていうような、そういうことでしょうね。だって自分が問題を作る能力があるなんて自分でやってる時に思わないでしょ。自信になるでしょ。で、外国行って実際にいろいろこう、うん、なんか聞いてると、あ、そうなんだと、このアイデアは通用するんだと。まあそういう意味でやっぱり一番その能力を、まあ、最初に見抜いたという意味でね、まあ、それ一番大きいあれでしょうね。
なるほどね。そうですか。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京大学大学院教授の松井貴文先生にお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話を伺いした松井先生、とにかく考えることなのだということですね。はい、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。